長崎市議会だよりナンバー177、2022年5月1日、33ページ。長崎市議会だよりナンバー177、令和4年5月1日発行。編集発行、長崎市議会事務局、郵便番号 850-8685、長崎市桜町2番35号、電話 095-829-1200、直通。表紙の説明、バラの花の写真です。マスタードとは、アグリ農家バラハウス。公開期間、4月23日から5月8日、予定。表紙の説明、終わり。主な掲載内容、令和4年2月定例会、正副議長就任のご挨拶、深堀義明議長、竹次良次副議長の2枚の写真があります。市民の皆様には日頃から市政に対し深いご理解と温かいご協力をいただき、心から感謝申し上げます。この度私どもは議員多数のご推挙により、第58代議長、第65代副議長に就任いたしました。長崎市は今、西九州新幹線の開業、新庁舎への移転など、将来に向けて重要な時期を迎えています。二元代表制の一翼を担う議会の権能を最大限に発揮して、諸課題の解決に取り組むとともに、長崎市の発展と市民福祉の向上のため全力を尽くしてまいります。また、新型コロナウイルス感染症対策に引き続き取り組むとともに、コロナ後を見据えた対応も遅滞なく進めてまいります。どうか今後とも市民の皆様の変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。長崎市議会事務局 Facebook QR コードがあります。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。1月臨時会の概要。令和4年1月27日に開催した臨時会では、新型コロナウイルス感染症対策として、感染症拡大防止対策、社会経済対策、ポストコロナ対策にかかる予算、総額約45億7700万円を計上した第1号議案、令和3年度長崎市一般会計補正予算、第22号や新市庁舎における保存文書等の収納を効率的に行うために、収密書家等を購入するための財産の取得についてなど9議案が提出され、各常任委員会での審査を経て、本会議においていずれも原案の通り可決しました。議決結果、市長提出議案、原案可決9件、専決処分承認2件、専決処分の報告3件、新型コロナウイルス感染症にかかる補正予算、第20号、第21号を計上した専決処分を承認。住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付する、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。また、長崎市に、まん延防止等重点措置が適用されたことに伴い、県知事から市内の飲食店等に営業時間短縮の要請が行われ、要請に協力した事業者への営業時間短縮要請協力金の支給にかかる補正予算の専決処分について報告があり、 承認しました。2月定例会の概要。令和4年2月定例会を次の通り開催しました。2月21日、本会議、委員長報告、各特別委員会、常任議会運営委員の選任、市長の施政方針説明、議案上提、委員会付託。2月25日と28日、本会議、市政一般質問。3月1日、本会議、決議、常任委員会。3月2日と3日、常任委員会。3月4日、本会議、追加議案上提、委員会付託、常任委員会。3月7日から9日、常任委員会。3月11日、本会議、委員長報告、正副議長選挙、特別委員の選任等。議決結果、市長提出議案、原案可決46件、人事案件同意2件、専決処分承認1件、専決処分の報告2件、議員提出議案、原案可決2件、可決1件、請願、不採択1件。総額2167億1000万円の令和4年度一般会計当初予算を可決。新型コロナウイルス感染症にかかる主な内容。感染拡大防止対策。保健・医療提供体制の確保。医療の崩壊防止。入院医療費公費負担など。感染防止策の徹底。検査体制の維持・強化。PCR 検査等の実施など。社会経済対策。安全安心を確保した社会経済活動の維持・再開。社会経済活動を維持・再開するための支援。感染症にかかる相談窓口等の運営など。長期的な影響により、疲弊した事業や生活・暮らしの支援。生活・暮らしへの支援。一人親家庭自立支援助成など。ポストコロナ対策。将来を見据えた社会基盤、経済基盤への投資。DX の推進。ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みの推進。安心と成長を呼ぶ人への投資の強化。保育、幼児教育など、現場で働く方々の処遇改善。3月1日の本会議において、ロシアによるウクライナ侵略に対し厳重に抗議する決議を全会一致で可決しました。ロシアによるウクライナ侵略に対し厳重に抗議する決議。ロシアによるウクライナへの侵略は国際社会の秩序を失わせ、世界の平和と安全を著しく脅かす明らかに国連憲章に違反した暴挙である。プーチン大統領は、ウクライナへの軍事侵攻に際した演説において、核兵器の使用を示唆する発言をした。核の威力を背景に威嚇し、武力によりウクライナを侵略しようとするロシアの行為は、核不拡散条約 NPT に基づき、各国が50年以上、核軍縮に取り組んできた NPT 体制を無力化してしまいかねないものであり、断じて容認できるものではない。私たち長崎市民は、人類が二度と同じ過ちを繰り返さぬよう、長崎を最後の被爆地に、と訴え続けてきた。決してウクライナに長崎、広島と同じ悲劇を起こしてはならず、そして地球上に、 第三の戦争被爆地を生むことはあってはならない。ここに被爆地長崎の市議会として、核の威力を背景としたウクライナへの侵略に強く抗議するとともに、ロシア軍が即時にかつ無条件で撤退するよう国際法に基づく対応を強く求める。また政府においては唯一の戦争被爆国として核兵器による惨禍を再び繰り返さないよう積極的に国際社会と連携しつつ、毅然たる態度でロシアに対する万全の措置を尽くしていただきたい。以上、決議する。長崎市宿泊税条例が可決されました。経緯、本市では人口減少や高齢化の影響により、生産年齢人口や就業人口の減少に伴う税収減が見込まれていることから、新たな財源を確保する必要があるとともに、定住促進だけでなく、市外からの訪問客の誘致等により交流人口を増やし、地域を活性化して経済効果につなげることを目標としています。このようなことから、平成28年度より、町内関係職員によるワーキンググループでの協議や、有職者及び関係団体等による検討委員会での調査・審議を行い、宿泊税の導入について検討してきました。条例の概要。本市内に所在する宿泊施設、民泊含むへの宿泊行為に対して宿泊者に課税するものです。税率は宿泊料金に応じて1人1泊あたり100円、200円、500円とします。宿泊税は訪問客の利便性、満足度、再訪意欲の向上などに寄与する事業の財源に充てるとともに、徴収開始時期と合わせ設置される観光交流基金にその一部を積み立て、災害発生後等の観光需要の回復及び喚起などの事業の財源となります。審査結果、付託された総務委員会では、課税免除の要件や観光以外の目的で宿泊する方への課税の妥当性について正すなど慎重に審査しました。その結果、課税免除の要件を明確にすること、具体例を示すことなどの要望を付した賛成意見が出され、原案の通り可決するとともに、本会議でも原案の通り可決しました。今後は、令和5年4月の導入を目指し、準備が進められます。一般質問。会派代表質問。自民創生、文化、出島の復元状況と今後の取り組み。問い、本市にとって貴重な場所である出島の顕在化を図り、残し伝えていくべきだと考えるが、復元状況と今後の取り組みについて伺いたい。答え、復元整備は平成8年から本格着手しており、平成29年度には、出島表門橋と対岸の出島表門橋公園を整備したことで、橋を渡り、出島へ入場できるようになっている。現在、史跡内の復元事業は、おおむね中央部まで完了しており、東側エリアの復元について検討を始めたところである。なお、令和2年度からは、指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを活かしながら、来場者の満足度向上に取り組んでいる。さらに長期計画として、水に浮かぶ出島の完全復元の実現を目指しており、今後とも着実に取り組んでいきたい。まちづくり、銅座川プロムナードの整備。問い、春雨通り沿いの四安橋商店街が立地する区間は未整備となっているが、にぎわいの創出に寄与するためにも、道路や治水などの整備に早急に着手する考えはないか。答え、銅座川プロムナードは 町ぶらプロジェクトの一環として、銅座川の暗渠をオープンにし、町中の賑わい創出のため、水辺を楽しめる広い歩道を整備し、車道を設けて交通の円滑化を図る事業である。該当する区間は、銅座川プロムナードの一部として位置づけているが、バスベイやタクシーベイなどがないことから、通過交通の妨げになっており、老朽化した建物が災害時に倒壊する危険性があるなど、多くの課題を抱えている。したがって、現在施工中の銅座工区の整備状況等を踏まえつつ、切れ目なく事業が継続できるよう、整備内容や手法などについて具体的に検討していきたい。図があります。銅座川プロムナードイメージパース。市民クラブ、新型コロナウイルス。新型コロナウイルス感染症、3回目ワクチン接種の状況。問い、本市の接種状況について伺いたい。答え、2回目からの接種間隔が8ヶ月経過した医療従事者等を中心に、令和3年12月から3回目の接種を開始し、令和4年1月には医療従事者など一部対象者の接種間隔を8ヶ月から6ヶ月に短縮している。さらに2月上旬からは接種間隔の短縮をすべての方に広げて実施している。2月20日現在の本市の接種率は 14.5% と全国平均を上回っており、高齢者施設などの入所者や従事者への接種は2月末までに9割以上の施設で完了する見込みである。今後は個別接種に加え、集団接種会場を10会場に増設し、県庁の大規模接種会場や企業等による職域接種によりスピードアップを図るとともに、1、2回目と異なるワクチンを使った交互接種の不安や疑問を解消するため、その安全性や効果などについて周知を図っていく。観光、軍艦島、端島炭鉱、30号棟の現状と見学通路への影響。問い、国内最古の鉄筋コンクリート造アパートである端島炭鉱30号棟の現状と、倒壊した場合の見学通路への影響について伺いたい。答え、30号棟は建設から100年以上経過し、塩害により鉄筋の腐食及びコンクリートの劣化が著しく、保全措置は大変困難とされている。現在、定点カメラによるモニタリングと、GPS 機器による建物の変異測定により、監視を続けているが、研究者からは、現時点ではすぐに倒壊する状況ではなく、仮に倒壊した場合でも、見学通路は30号棟から一定の距離があるため、影響はないものと判断されている。また、本市で記録している端島炭鉱全体の様子をもとに、ICT を活用し、30号棟を現地で体験できるような公開方法を検討するとともに、今後も計測を続けながら、来訪者が安全に島内を見学できるよう取り組んでいきたい。端島炭鉱30号棟の写真があります。名声クラブ、まちづくり。九州新幹線西九州ルートのフル規格化に向けた取り組み。問い、佐賀県との合意形成に向けた今後の取り組み方針について伺いたい。答え、国土交通省と佐賀県で協議が行われているが、議論が深まらない状況である。そのような状況の中、本市としては新幹線の開業効果を最大化し、広く示すことが佐賀県側の市民や経済界の機運醸成につながると考えることから、長崎駅周辺の街づくりを着実に進めるとともに、同じく新幹線開業を見据えた街づくりを進めている諫早市、 大村市、武雄市、嬉野市と連携して情報発信に努めていく。また国に対しては、フリーゲージトレインの断念から今日の状況に至った経緯を踏まえ、国の責任において佐賀県からフル規格化への理解が得られるよう、長崎県及び沿線市とともに要望していく。西九州新幹線、かもめ車両の写真があります。子育て、少子化に対する本市の子育て支援策。問い、子育て世帯から住みたい町と思われるような特徴的な施策を行う考えはないか。答え、本市は子供をみんなで育てる子育てしやすい町を目標に掲げ、子ども福祉医療費の中学校卒業までの助成など、経済的負担の軽減のほか、令和5年度には子育て支援センターの市内全区域への設置完了を目指している。また、長崎野母崎恐竜パークの供用開始や、本年10月にオープンするアグリの丘の全天候型子ども遊戯施設など、遊び場の充実に取り組むとともに、子育て世帯に向けた住まいの供給なども行っている。今後とも市民に分かりやすい子育て支援の情報発信に努めていくとともに、少子化対策は喫緊の課題であることから、令和4年度の重点的な取り組みの一つに位置づけ、子育て支援に限らず、結婚、仕事、住まいなど関係部局で連携し取り組んでいきたい。公明党、平和、核兵器禁止条約第1回締約国会議への取り組み。問い、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年3月の開催は延期となったが、これまでどのように準備を進めてきたのか、また延期後の会議に向けて、今後どのように取り組んでいくのか。答え、発言の機会があれば、締約国の核兵器を世界からなくそうとする強い意志と勇気ある行動に感謝の意を表するとともに、核兵器廃絶に向けて結束をさらに強めるよう訴えることを考えていた。また、条約を批准していないものの参加を表明している国と対話を始める機会の創出を検討していた。なお、延期後の会議にもできる限り参加する方向で調整したいと考えており、広島市や条約推進国、国際 NGO などと連携し、世論を喚起するための新たな取り組みの実施に向け調整を進めるなど、被爆地としての力を尽くしていく。平和、黒い雨訴訟と被爆地域拡大の取り組み。問い、国は広島の黒い雨訴訟で原告と同じような事情があった方も早急に対応を検討するとしているが、本市の黒い雨と被爆地域拡大の取り組みの現状を伺いたい。答え、国指定の被爆地域がいびつな形となっていることから、平成27年度から長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会を通じ、被爆地域の拡大を国に要望している。このような中、広島の黒い雨訴訟を受け、国、広島県、市及び長崎県、市による協議が行われたが、長崎は過去の裁判例との整合性や、黒い雨の存在を示す客観的な資料がないなどの理由から救済の対象に含まれないとされた。現在も国と協議を続けながら、広島、長崎の裁判の事実認定で用いられた訴訟の分析作業を進めるとともに、県主催の専門家会議において、証言調査の客観性について有識者による検証を行っている。今後も被爆体験者の救済のため、国に訴えていきたいと考えている。令和長崎、農水産業。 長崎の魚の海外への販路拡大。問い、お魚サブスクの冷凍技術を活用して、本市の魚の販路を海外まで拡大する考えはないか。答え、お魚サブスクは漁業者の所得向上を図るため、首都圏の消費者に新鮮で種類豊富な長崎の魚を定額で届けるビジネスモデルであり、本市は金融機関などとともに実証に至るまでの伴走支援を行っている。現在この取り組みは実証段階であり、事業化まで一定期間を要するものと認識しているが、今後の商品設計に向けては海外市場を視野に入れることも想定される。ただし海外へ販路を拡大するには、水産物の商品開発以外にもマーケット調査や販売促進活動を進める必要があると考えるため、関係機関と連携し、事業者の検討段階に応じて適切な支援に努めていきたい。お魚サブスクの写真があります。農水産業、長崎大学水産学部との連携と関連企業の誘致。問い、本市は当学部が取り組んでいる研究などとどのように連携しているのか。また、大学の研究には育成の観点からどのような認識を持っているのか。さらに、水産関連の企業誘致の取り組みについて伺いたい。答え、当学部の技術や研究成果、人材を本市の水産業に生かすことは重要であると認識しており、本市の水産振興計画の施策検討では助言をもらっている。また、今後の水産海洋産業を見据え、新たな養殖の形と技術創造に向けた取り組みの市内養殖業への展開について大学と連携しているほか、養殖魚の生産試験では、漁協、大学と共同実施を検討し、人材育成の面では、水産センターで学生の実習を受け入れている。なお、新たな水産関連事業者の県内進出については、事業者のニーズを把握しながら、大学関係機関と連携して、支援、誘引を図っていく。日本共産党、住まい、住宅リフォーム制度。問い、長崎住岡リフォーム補助金をより多くの市民に利用してもらうため、予算を拡充する考えはないか。答え、住宅の居住環境改善などを目的とした長崎住岡リフォーム補助金は、住宅のバリアフリー化や、省エネ化などを目的とした住宅性能向上リフォーム補助金と合わせて、令和3年度は1億1500万円の予算を計上し実施している。なお、両補助金ともに年度途中で予算額に達していることから、市民のニーズが高い状況であることは認識しているが、住宅にかかる施策は空き家対策や定住支援、市営住宅の改善など取り組むべき課題が多数あるため、市民のニーズや建設業界の状況、住宅施策の優先度などを勘案した上で予算を計上したところである。スポーツ、アーバンスポーツの振興。問い、JR 長崎本線の高架下の活用など、アーバンスポーツができる場所の整備について検討状況を伺いたい。答え、アーバンスポーツとは、スケートボードや三人制バスケットボールなど、若い世代を中心に浸透している都市型スポーツである。スケートボードなどのスポーツができるスペースを、JR 長崎本線の高架下に確保できないか検討したが、橋脚の間隔が狭いことや、騒音による住環境への影響も懸念されることから適地とはならないと判断している。また、長崎南北幹線道路の計画では、平和公園再整備基本計画検討委員会において、スポーツ施設の再配置が議論されており、 アーバンスポーツに関しても、道路の高架下空間を活用できないか議論されている。いずれにしても、利用者のニーズや課題等を把握し、今後の市内中心部の街づくりの状況等を踏まえ、検討していく必要があると考えている。特別委員会からの報告。特定の重要な事項を集中的に話し合うため、次の3委員会が設置され、2月定例会で調査報告を行いました。各特別委員会の調査報告書、まとめは、各 QR コードからご覧になれます。長崎駅周辺整備、交通結節対策特別委員会。QR コードがあります。長崎駅周辺がより一層長崎市の魅力につながるよう、各種施策に取り組むことを要望。市民や観光客に望まれる長崎駅周辺地区の街の姿の実現に向けた処方策について調査を行いました。主な結果として、長崎駅について、JR 長崎駅の移転により、東口利用者のバスや路面電車への乗り換えにかかる移動距離が長くなったため、動く歩道の設置を再検討するよう要望しました。また、JR 浦上駅のトイレが改札内のみであるため、駅前の空きスペースへの設置を再度検討するよう要望しました。次に路面電車について、出島から長崎港メディカルセンター間の三方分岐や国道499号上の短絡軌道の設置、松貝方面への延伸について、引き続き交通事業者と協議し、本市も積極的に取り組むよう要望しました。さらに今後、長崎駅周辺の開発により、町中心部の賑わいがなくなる可能性もあることから、市全体が活性化するような提案、提言を要望しました。最後に、長崎駅周辺整備に関する情報は、様々な形で周知するとともに、情報発信のあり方についても、再度検討するよう要望しました。写真があります。JR 長崎駅の現地調査。ポストコロナ経済対策特別委員会。QR コードがあります。限られた財源の中で、ポストコロナ社会に向けた対策を講じることを要望。ポストコロナ社会を見据えた本市経済を回復・発展させるための処方策について調査を行いました。主な結果として、本市で実施してきた事業持続化支援金や中小事業者等一時金などは、財源の多くを国の支援に頼っているため、積極的に国と情報交換を行いつつ、交付金の拡充を国や県に対して求め、これまでの支援策の効果や支援不足についての分析を進めながら、引き続き経済対策に取り組むよう要望しました。合わせて、分かりやすい制度の内容や申請方法の周知など、支援が必要な方に、速やかに行き渡るよう工夫しながら取り組むよう要望しました。次に、クルーズ船のメンテナンス事業について、国や関係機関との継続的な協議を行い、クルーズ船の寄港再開による市内での消費拡大対策について、町内で協議するよう要望しました。また、第一次産業については、農業者、漁業者と、ノウハウの継承や生産性の安定、向上に向けた事業を進めるよう要望しました。最後に、ゼロカーボンシティ長崎の実現に向け、全町一丸で取り組むよう要望しました。写真があります。委員会室での調査。ポストコロナ交流人口拡大対策特別委員会。QR コードがあります。 ポストコロナを見据えた交流人口の拡大に取り組むことを要望。出島メッセ長崎と長崎野母崎恐竜パークの開園を契機とした観光推進の取り組みや、既存の観光資源の活用などによる交流人口拡大の処方策について調査を行いました。主な結果として、ホテルや飲食店、観光施設の事業者等が希望を持てるよう、具体的な目標を定めた戦略のもと、官民連携し、交流人口の拡大に向けて取り組むよう要望しました。また、世界新三大夜景に再認定された夜景を生かし、さらなる夜型観光商品の創出や、地域固有の観光資源を生かした朝型観光を推進するなど、観光客の滞在時間を伸ばして消費の拡大に取り組むよう要望しました。なお、観光地を周遊、移動する交通アクセスについては、改善と充実に取り組み、恐竜博物館においては、空港や駅から施設までストーリー性を持った案内や広報を行うことで、観光客の新規開拓とリピーターの獲得につなげるよう要望しました。最後に、主要観光施設の所管部局においては、専門的な知識を持ち、施設の現状と課題を把握できる職員の育成と組織体制の強化に取り組むよう要望しました。写真があります。出島メッセ長崎の現地調査。1月臨時会の議決結果、予算など。議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第1号、令和3年度長崎市一般会計補正予算。第22号、所管の各常任委員会、原案可決。第2号、令和3年度長崎市下水道事業会計補正予算。第1号、建設水道、原案可決。第3号から第8号、財産の取得について、映像音響設備、ほか5件、総務、原案可決。第9号、工事の請負契約の締結について、新大区歩道橋整備工事、建設水道、原案可決。2月定例会の議決結果、予算、条例など、議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第12号、令和3年度長崎市一般会計補正予算、第24号、所管の各常任委員会、原案可決。第13号、令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算。第4号、教育構成、原案可決。第14号、令和3年度長崎市土地取得特別会計補正予算。第1号、建設水道、原案可決。第15号、令和3年度長崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算。第1号、環境経済、原案可決。第16号、令和3年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算。第3号、教育構成、原案可決。第17号、令和4年度長崎市一般会計予算。所管の各常任委員会、原案可決。なお、第17号議案は、総務委員会において、付帯決議を可決しました。第18号、令和4年度長崎市観光施設事業特別会計予算、環境経済、原案可決。第19号、令和4年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算、教育構成、原案可決。第20号、 令和4年度長崎市土地取得特別会計予算、建設水道、原案可決。第21号、令和4年度長崎市中央卸売市場事業特別会計予算、環境経済、原案可決。第22号、令和4年度長崎市駐車場事業特別会計予算、建設水道、原案可決。第23号、令和4年度長崎市財産区特別会計予算、総務、原案可決。第24号、令和4年度長崎市母子父子家父福祉資金貸付事業特別会計予算、教育構成、原案可決。第25号、令和4年度長崎市介護保険事業特別会計予算、教育構成、原案可決。第26号、令和4年度長崎市生活排水事業特別会計予算、建設水道、原案可決。第27号、令和4年度長崎市診療所事業特別会計予算、教育構成、原案可決。第28号、令和4年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算、教育構成、原案可決。第29号、令和4年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算、教育構成、原案可決。第30号、令和4年度長崎市水道事業会計予算、建設水道、原案可決。第31号、令和4年度長崎市下水道事業会計予算、建設水道、原案可決。第32号、長崎市庁舎の会議室等の市民利用に関する条例、総務、原案可決。第33号、長崎市宿泊税条例、総務、原案可決。第34号、長崎市動物の愛護及び管理に関する条例、教育構成、原案可決。第35号、長崎市付属機関に関する条例の一部を改正する条例、建設水道、原案可決。第36号、長崎市個人情報保護条例及び長崎市特定個人情報保護条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第37号、長崎市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第38号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第39号、長崎市基金の設置、管理、及び処分に関する条例の一部を改正する条例、環境経済、原案可決。第40号、長崎市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例、教育構成、原案可決。第41号、長崎市立保育所条例及び長崎市立認定こども園、長崎幼稚園条例の一部を改正する条例、教育構成、原案可決。第42号、長崎市図書館条例の一部を改正する条例、教育構成、原案可決。第43号、長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備、及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、教育構成、原案可決。第44号、長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、及び長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の 一部を改正する条例、教育構成原案可決第45号、長崎市地域経済牽引事業の促進による成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例、総務原案可決第46号、返地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更について、高島返地総務原案可決第47号、土地の無償貸付について、上町総務原案可決第48号、財産の交換について、金谷町および桜町総務原案可決第49号、財産の無償譲渡について、硫黄島町一丁目総務原案可決第50号、権利の放棄について、総務原案可決第51号、指導路線の認定について、認定1件、建設水道原案可決第52号、町の区域の変更について、東町及び平間町建設水道原案可決第53号、工事の請負契約の締結について、長崎駅東口キャノピーロングルーフほか建設主体工事建設水道原案可決第54号、包括外部監査契約の締結について、総務原案可決第55号、令和3年度長崎市一般会計補正予算第25号、所管の各常任委員会原案可決第56号、令和4年度長崎市一般会計補正予算第1号、総務原案可決第57号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、総務原案可決。すべての議決結果は長崎市議会ホームページでご覧になれます。2月定例会の常任委員会における審査の主な内容。総務委員会、令和4年度一般会計予算、総務委員会所管部分に付帯決議を付して可決。総務費において視聴者が抱える窓口分散などの課題を解決し、質の高い行政サービスを提供する新視聴者を建設するための新視聴者建設事業費が計上されました。委員会ではメルカ月町にあるパスポート窓口を新視聴者に集約しないとした方針決定の状況や、今後見直しを検討する考え、周辺道路の用地取得の進捗状況について正すなど、慎重に審査しました。その結果、委員会で審査した予算のうち、マイナンバー制度にかかる費用については認められないなどの反対意見が出されました。一方、新視聴者への移転は、全職員一丸となって取り組んでほしい。駐車料金は自治会役員等が用務に要した時間を免除してほしい、などの要望をした賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。なお、新視聴者における窓口の集約化に最大限努めることや、周辺道路の工期がこれ以上遅れることがないよう、確実に整備を行うことなどを強く要請する旨の付帯決議を賛成多数で決定しました。教育構成委員会、人と動物が共生する社会の実現に取り組みます。第34号議案、長崎市動物の愛護及び管理に関する条例は、人と動物が共生する社会を推進するための基本理念を定め、長崎市や市民、 飼い主等の責務を明らかにするとともに、動物の愛護及び管理に関する必要な事項を定めることにより、市民の動物愛護の精神の高揚や、動物による生活環境被害の防止等を図ることで、人と動物が共生する社会を実現しようとするものです。委員会では、地域猫活動に係る支援の今後のあり方や、動物による生活環境被害を受けている人にも配慮して取り組む考えの有無について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決しました。環境経済委員会、令和4年度一般会計予算、環境経済委員会所管部分を可決。衛生費において、福田小学校区コミュニティ連絡協議会と共同し、地域を主体としたゴミ出し支援モデル事業を実施するための、高齢者等ゴミ出し支援費が計上されました。委員会では、モデル事業の実施に至るまでの検討経過や、支援対象者の選定にあたっての考え方、他の地域コミュニティ連絡協議会から同様の要望が寄せられた場合の対応方針、今後、モデル事業を全市的に拡大する場合の事業のあり方について正すなど、慎重に審査しました。その結果、地域コミュニティ連絡協議会の負担とならないよう、対象者の基準設定等について十分に調査、協議を行うとともに、他の地域へも1年限りのモデル事業という趣旨をしっかりと周知してほしい。また、次年度以降の実施にあたっては、十分な検討を行ってほしいなどの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。建設水道委員会、令和4年度一般会計予算、建設水道委員会所管部分を可決。土木費において、市道等における安全で快適な生活道路の維持のために、補修や改善を行うための生活道路環境改善費が計上されました。委員会では、自治会要望の負担軽減のために、各地域センターに導入するタブレット端末の運用方法、街路樹の選定を行うにあたり、地域住民の声を聞きながら内容の充実を図っていく考えの有無について正すなど、慎重に審査しました。その結果、道路整備については、委員会の中で出た要望等をしっかりと反映するとともに、工事の進捗については、地元関係者への丁寧な説明や、各地域センターへの情報提供を行い、認識の共有を図ってほしい。入札不調による予算の繰り越しが多いことから、可能な限り計画通りに事業を進めてほしい、などの要望を付した賛成意見が出され、異議なく原案を可決しました。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。監査委員、柴原真一氏、新任。人権擁護委員の候補者、中地秀達氏、再任。松村正信氏、再任。請願、委員会審査を行った請願は次の通りです。長崎市住民投票条例の改正に関する請願、総務委員会、不採択。陳情、委員会審査を行った陳情は次の通りです。長崎夜景向上計画に関する陳情、建設水道委員会、議員提出議案、議員提出議案の条例1件、規則1件、及び決議1件を可決しました。長崎市議会委員会条例の一部を改正する条例、長崎市議会会議規則の一部を改正する規則、 委員会条例及び会議規則の改正の概要。オンラインの方法による委員会の開催が可能になりました。新型コロナウイルス感染症、その他重大な感染症の蔓延、または災害等の発生等により、委員が会議室へ集まることが困難な場合は、オンラインによる方法で委員会に参加できるようになります。今回の改正によって、コロナ禍においても市民のために委員会の活動を続けることが可能となります。ロシアによるウクライナ侵略に対し、厳重に抗議する決議。その他、ウクライナ人道支援にかかる募金。ウクライナの人々に対し、人道的支援を行うため、長崎市議会として、4月5日に日本赤十字社を通じ、ウクライナ人道危機救援金へ30万円を送金しました。一刻も早い平和的解決がなされることをお祈りいたします。議員研修。3月22日に持続可能な開発目標、SDGs を目指した健全な地域づくりと観光地としてのあり方をテーマに議員研修を実施しました。内閣府のクールジャパン、地域プロデューサーを講師としてお招きし、訪問客のニーズに対応しつつ、現在の経済、社会、環境への影響を十分に考慮した観光地としてのあり方などについて、多くの議員が学びました。写真があります。議場での議員研修会の様子。6月定例会の予定。6月1日、水曜、本会議、召集日。2日、木曜と3日、金曜、休会、議案研究。6日、月曜から9日、木曜まで、本会議、一般質問。10日、金曜と13日、月曜から15日、水曜、常任委員会。16日、木曜、休会、議事整理。17日、金曜、本会議、委員長報告等。日程は変更となる場合があります。各委員の構成が新たになりました。50音順。総務委員会、財政、税、市民生活など。委員長、林博文。副委員長、土屋美紀、井上茂久、内田隆秀、奥村修恵、幸大輔、佐藤正弘、長尾春文、西田実、深堀義明。教育構成委員会、教育、福祉、子育てなど。委員長、岩永福子。副委員長、山谷義弘、浅田五郎、池田明子、岩永俊弘、大石文樹、柿田忠、竹次良二、平野剛、福沢照光。環境経済委員会、環境、商工、観光、水産農林など。委員長、木森俊也。副委員長、武田雄介、逸話清高、梅本健二、中西厚信、野口達也、東達也、久康、前熊正直、山口正義。建設水道委員会、都市計画、土木、上下水道など、委員長、山崎武史、副委員長、平武史、相川和彦、梅原和樹、筒井聖光、中里康則、中村俊介、向山宗子、山本信之、吉原隆。 特別委員会ゼロカーボンシティ長崎推進、委員長西田実信、副委員長福沢照光、池田明子、岩永福子、武田雄介、筒井聖光、中西厚信、平野剛、山崎武、山本信之。特別委員会ポストコロナ経済対策、委員長梅本健治、副委員長山谷義弘、浅田五郎、逸話清隆、岩永俊博、内田隆秀、佐藤正博、平武、中村俊介、久康。特別委員会観光客誘致受け入れ対策、委員長土屋美希、副委員長相川和彦、井上茂久、大石文樹、奥村修恵、木森俊也、野口達也、林博文、東達也、前熊正直、向山宗子。議会運営委員会委員長中里康則、副委員長柿田正、梅原和樹、幸い大輔、長尾春文、山口正義、吉原隆。特別委員会観光客誘議長副議長選挙、定例会最終日の3月11日、井上茂久議長から議長の辞職願いが提出され、議長選挙を行った結果、第58代長崎市議会議長に深堀義明議員が選出されました。また岩永俊博副議長から副議長の辞職願いが提出され、副議長選挙を行った結果、竹次良次議員が第65代長崎市議会副議長に選出され、就任及び退任にあたり、新旧正副議長からの挨拶がありました。2枚の写真があります。1枚目、井上前議長挨拶、2枚目、岩永前副議長挨拶。次号令和4年8月1日発行予定。